ちらをご覧になるとどうしても眩しいんですけども、こうして雨の日は雨を見ながら、また天気のいい時は青い空を見ながらですね、自然の中でひとときを過ごせるということを感謝しております。今日はもう私の顔などを見ないで、この抜けるように青い空をご覧いただいたらよろしいのではないかと思いますが、今日は教会の目標とゴールということのでお話をしたいと思います。教会についてのお話を続けておりますけれども、ペストビトへの手紙の新約聖書ですね、4章の1節から16節までを読ませていただきます。今13節を皆さんで読んでいただきましたが、1節から16節までをまず読ませていただきます。ここは聖書の中でも教会ということについての教えの中では最も重要なところの一つとされておりますところでありますが、教会のお話をするときにはどうしてもここは何度もお話ししたり、また引用したりするというようなところではないかと思いますが、ペストビトへの手紙の4章1節から16節までを読ませていただきます。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。以上であります。特にこの今日は13節の、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです、というところからお話をしたいと思いますが、ここには私たち教会が目指すべき目標が実に明確に示されております。で、3つの段階といいますか、3つの層からなっておりますが、その第1番目の層は、まず信仰の一致を持つということであります。信仰の一致と神の御子に関する知識の一致と書いてありますが、これは信仰の一致、すなわち神の御子に関する知識の一致という意味であります。聖書が書かれました当時は、まだ教会は産声を上げたばかりで、イエス・キリストについての信仰というものは確立されておりませんでした。この当時の一番大きな問題は、 キリストを信じても旧約聖書の律法を守るべきかどうかというこのことが論じられておりまして、もともとキリストの弟子たちというのはユダヤ人で、ユダヤ教の中で育ちましたから、イエス・キリストを信じて罪から救われると言っても、やはり旧約聖書の律法を守って生贄を捧げたり割礼を受けたり安息日を守ったりということをしなければならないのではないかということが論ぜられておりました。その教会が建て上げられる時のですね、この生まれてすぐにいろいろなことが議論されたということは新約聖書を見るとわかるわけです。信仰の一致というものが教会にとって大切だということは、ですからこの当時の大使徒でありましたパウロにとって一番、逆に言えば頭の痛い問題だったんですね。皆が同じ信仰を持つということが非常に難しかったわけなんです。今私たちは幸いなことに聖書を持っております。ですから世界中の教会で、翻訳の違いなど多少ないわけではありませんが、ほとんど 99.9% ぐらいはですね、この聖書の教えは同じであります。そして世界中の言葉に訳されて千何百の言葉の聖書があるそうですね。そして皆が同じ聖書を持って、そして同じようにイエス・キリストを信じている。教派の問題はこの間お話しいたしました。多少その教派教団によってですね、違うところはないわけではありません。カトリックとプロテスタントではもう明らかに違っておりまして、カトリックの方では神父は結婚してはいけないということになっているんですね。それも、これは最初の頃からじゃなかったそうですけどもね、結婚することによって神様に仕えるということから、離れるというか雑念がいろいろ生まれてですね、結婚すると真剣に神様に仕えることはできないというふうに、カトリックの方では考えているわけですね。そうするとプロテスタントの牧師なんかは実に中途半端ないい加減なその神様のしもべだというふうに思われているのかもしれないんですけれども、当たってないこともないんですが、でもそういうそのシステムの違いはこうあるわけですが、しかしイエス・キリストを救い主として信じるということにおいては、カトリックも聖公会もギリシャ正教もみんな基本的には同じなんですね。同じキリスト教です。それはこの聖書のおかげとも言えるわけですね。私たちはこのまず信仰が一致すると、同じことを信じると、教会というのはもう同じことを信じているのは当たり前のような感じがいたしますけれども、しかしいつもある意味では確認していなければなりません。ともすればすぐに変な教えがかびこってですね、異端と言われるようなものが、今でも元気にいろいろやっておりますけども、そういうものも出てくるんですね。まずその信仰が一致する、キリストにイエス・キリストを救い主として信じると、キリストは神の子であり蘇られた唯一の救い主であるということを信じるのが、これが教会の信仰であります。で、次に教会の大切な目標は、完全に大人になってと書いてあるところなんですね。完全に大人になる。で、これはですね、人格的な成長を意味しています。で、教会というところは、ここにこの教会に属することによって私たちが人間として成長させていただくことができるという、これ素晴らしいところなんですね。完全に大人になる。人格的な成長ということはなかなか、難しいことではありますね。しかし神様はこのイエス・キリストを信じる者ですね、キリスト信仰の一致を持って信じる者が一つになるところに、そこに私たちが人格的に成長することを与えていてくださいます。しかし人格的に成長するためには、私たちは 神様はですね、この複数の人間を集められたんですね。で、複数の人間が集められたということは、当然それは、いつも仲良し恋しで楽しいばかりではないんです。いろいろ問題が起こったり、あるいは喧嘩をしたり、そういうこともなくはない。しかし、そのさまざまな紆余曲折を経ながらですね、私たちが人格的に成長するために、神は信じる者が一人ではなくて二人以上の人が集まって神様に従っていく、キリストの体を作っていくように、その教会の最初の時から定められているわけなんです。まあ、これは前からもお話してますけどね、イエス・キリストを信じるということは個人的なことですけれども、私たちが成長していくために、また神の御心に従って信じるものが進んでいくためには、一人ではその本当の姿になることはできないんです。だから教会というのはある意味ではその面倒くさいところなんですね。もう一人で勝手にそれぞれ聖書を読んでお祈りして天国行きゃいいじゃないかと思うことはないですか。面倒くさい、もう教会行くのも嫌だなとかですね、もう教会もなんかいろいろごちゃごちゃしてるし、この間なんかあの人にちょっと変なこと言われたしとか、この間食事を作ろうと思ったらなんか、あの人はレンコン入れようって言ったけど僕はごぼうが入れたかったのにとか、ですね、なんか礼拝終わってちょっと集まりがあるので出なきゃいけないとかですね、なんか今度ちょっとバザーやるからなんか持ってこいとかって、この間もやったのにもうバザーの品物なんかないわよなんて言いながらですね、そういうことはあるわけなんですよ。でもそういうですね、私たちにとって気持ちの良くない部分がないと人間は絶対成長しないんですよ。だから神様はあえて気持ちの悪い集団をしているというわけじゃないんですけれども、しかしそういうことも含めてですね、私たちが完全に大人になるように、人格的に成長するように教会というものを備えていてくださるんです。私たちがここに属させていただいているということは、神様が育てよう育てようと、そういうお気持ちだということですね。で、人格的成長とか性格の成長とか言ってますけれども、まあ、分かりやすく言うとガラテヤ人への手紙の中にあるですね、この御霊の実というのがいうふうに表現されている言葉があるんですけれども、まあ、ちょっと開いて見てみましょうか。まあ、よく有名な言葉で暗唱していらっしゃる方も多いと思いますが、この今エペソを開いてます、その前ですね、5章の22節と23節、339ページですね、新改訳。5章の22と23。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。8つの実が、これはまさに私たちの人格の成長の、ポイントになるところですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。最後まで読み切るのが苦しいような。でも神様はですね、これは御霊の実という表現になってますけれども、我々が、神は我々をお作りになってですね、こういうものを持つ人になってもらいたいと願ってらっしゃる。愛を持つ人になってもらいたい、いつも喜んでいるものになってもらいたい、平安の豊かな人になってのものになってもらいたい、心の広い寛容な人になってもらいたい、親切な人に、善意のある人に、誠実な人に、柔和な心の柔らかい人に、そして自分を制することのできる人になってもらいたいと思ってらっしゃる。このようなものを結ぶために私たちはには教会が必要なんです。信じる者の群れが必要なんです。一人でたった一人で信仰を持っていてもこういうものは絶対に実を結ばないんです。いくら一人で頑張ってお祈りしてもですね、我々はね、誠実になったり寛容になったりしないですよ。心広くならないでしょ。すぐお前何言ってんだよとね。でもそういうことがいろいろあると、ああ次第に心を開かなきゃいけないな、柔和にならなきゃいけないな、優しくならなきゃいけないな、愛を持たなきゃいけないという気持ちになるんですよ。それが教会の 目標なんだよ。素晴らしいことだと思いません？でもこれね、教会に属しているということによってもうどうしようもないようなもんです。我々はね、本当、地の塵に等しいなんて聖書にありますけどね、土のゴミですから、地球のゴミ、ね、もうこれほど処分のしにくいゴミはないですよね。もう粗大ゴミとかじゃなくて、放射能ゴミみたいな、もうどうしようもないような、もうしかし神様はそういうものでもお見捨てにならないで、この身を実らせることができるように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、教会に私たちを属させていてくださる。でこれは瞬間的に与えられるものでもないし、そして、クリスチャンになったらすぐ与えられるものじゃないです。この辺が誤解されやすいんですね。クリスチャンいうのは愛に満ち溢れた人間やろうとこう思われてるわけですけども、それは違いますね。はっきり言ってください。違う違う違う、それは誤解です。でそれいいんですね。でもそれを持たせていただくように願ってる、そしてまた神様がそうさせてくださる、その教会に属してる。で、まあ、これ全部もう豊かに持ったらですね、あとはもう天国行くだけですから。死んでないということはまだないということなんですね。そういうことですわ。まだまだまだまだ君はまだまだ御霊の実が足りない、あと100年200年生きて御霊の実を実らせなさいと神様は思っていらっしゃるんです。最後にもう一つの目標、最後にと言いますか、まあ、これは究極の目標ですが、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためと書いてますね。キリストの満ち満ちた御丈にまで達する。私たちの目標は、ゴールはキリストのようになることです。イエス・キリストのようになること、キリストのようになることができれば、まあ、キリストを目標としていればですね、人生誤ることはありません。キリストのようになる、キリストという素晴らしい目標があるんですね、私たちには。こんなに、でもこれ私は個人的にですね、こんなに自分にとって感謝なことはないなと思います。自分がどういう人間になったらいいのか、どれをどういうふうに自分の人生は目標を設定していけばいいのか、わからないでしょう、みんな普通ね。知らないんですから、自分はどういうふうに生きていったらいいのか、自分の人生の目標は何か、何を目指していけばいいのか、みんなわからないんですよ。でも私たちはキリストのようになる、キリストの満ち満ちたその御丈、満ち溢れたキリストの中に満ち溢れているものというのはやっぱ愛なんですね。キリストは神の御子であった方だけれども、私たち滅んでいく人類を 見捨てることができないで、あふれる愛のゆえに神の見くらいを捨てて人の姿を取り、そして私たちの身代わりとして私たちの代わりに命を捨ててくださった、そして私たちが滅びから救い上げられて神の子となるようにしてくださった方です。そのまさに満ちあふれた愛のその御丈にまで私たちが成長していくことがこの教会のゴールです。それは一人では達成できないんです。だから神様は教会を作られたんです。一人で愛は生まれないんです。一人で、ああ最近愛が満ち溢れてきたななんて言ったら隣から蹴りが入りますよ。何言ってんのあなた、ね、絶対自分一人ではですね、愛なんてものは生まれないんです。愛というのはですね、人にある与えるもんでしょ。自分を愛することも大切です。それもとても大切、神様から与えられてくださったこの自分という人格を愛することは大切ですが、しかし人を愛すること、これが愛ですからね。だから一人じゃまず絶対ダメなんです。しかし今私教会教会と言ってますけども、教会というのはですね、イエス・キリストを信じる人が二人以上関わっているところは、それは教会なんです。この御嶽の教会も教会です、ね、でも皆さんと例えばご夫婦でクリスチャンの方は、そのご夫婦で教会ですよ。それ教会なんです。立派な教会、お友達とね、クリスチャンを信じているお友達同士、立派な教会ですよ。親子も教会です。2人以上いるところは教会なんです。 さのぎ教会ね、さのぎさんとか分かってます、ね、表札何と書いてありますか、さのぎって書いてあります。引っ越されましたもん、住みましたか、教会って書いておいてください、さのぎ教会、ね、御嶽の教会来るときが教会だと思ったら大間違いなんですよ。壁のお家も教会なんですから、分かります、満ち満ちた御嶽にまで向かっていかないと、さのぎ家は、ね、そういうことなんです。御嶽の教会で人が集まってるとこ行くと、ちょっと教会の香りがしてなんかちょっと愛が満ちたななんて思ったら、ね、大間違いです。いや、あるいはね、これは私たちが誰かと関わっているときに、それは教会だと思わなきゃいけないんです。相手はクリスチャンとクリスチャンなくて関係ないんです。私たちは誰かと関わっているときに、そこに神様の教会があると思わなきゃいけないんです。そこで私たちは完全に大人になって、人格的に成長させられて、そしてキリストのようになっていくんですよ。なぜかならば、教会というのはこうしてキリストを信じる人たちの集まりというふうに考えられてますけれども、本来は神がこの全人類、神のお作りになった全ての人が教会の一部になることを願ってらっしゃる。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと聖書に書いてあるじゃないですか。全ての人は神から離れてしまって、全ての人は神からの愛を失って、どこに向かっていいか分からなくなってるんでしょ。全ての人は各々自分勝手の道に向かっていたって、イザヤ書に書いてあるじゃないですか。みんなが好き放題してこの社会になっちゃったんですよ。神から離れてしまって、全ての人はイエス・キリストによって救われて神のもとに立ち返って、そして教会の一部になっていくことが神の御心なんです。私たちだけが教会で、私たちだけが神様の御心に従って、私たちだけが神様のようになればいいと思った大間違いなんです。全ての人がそうなることを神様は願ってらっしゃるんです。教会はその最初はね、イエス様は何とおっしゃいましたか、神の国はからし棚のようなものです。最初はもう目に見えないな、小さな胡椒の粒みたいな、気がついたらそれは大きな木になって鳥が巣をかけると書いてある、ね、私たちの群れは小さいかもしれない、あるいは2人かもしれない、3人かもしれない、でも私たちがそこで神様の御心に従って共に心を合わせてキリストの御嶽にまで近づくことを願っていれば、気がついたらそれは大きな木になるんですよ。日本はクリスチャン少ないしね、ああこんなとこで先生今日はえらい血圧高いな、えらい吠えてるなと思ってるかもしれませんが、ちょっと私ちょっと血圧高いんですけども、血圧が高いというよりも心高圧が高いと言った方がいいかもしれませんが、2000年ですよね、来年ね、キリスト生誕2000年、素晴らしい年ですよね。感謝ですね、キリスト生誕2000年に生きていられるという、私の父もかなわなかった、祖父もかなわなかった、ね、私の孫も多分かなわない、まあダメでしょうね、多分というかまずダメですね、来年今年中にうちの坊主が結婚して生まれないとダメなんですから、ダメなんですよ、ね、この人類の歴史的金さん銀さん100歳になったからといってですね、あんだけお祝いしてるんでしょ。この世界を救うためにおいでになった神の御子がお生まれになってからジャスト2000年ですよ、ね、それなのに何ですか2000年問題とかなんとか言ってね、3日分の食料備蓄しなさいとか、ね、なんかやるときは全部疑いみたいなこと書いてあったじゃないですか、新聞の一面に。腹立ちますね、見ると、ね、キリスト生誕2000年、ね、みんなでお祝いしなきゃいけない。このことによって人類は救われたんだと。キリストがお生まれにならなかったら全ての人は滅んでるんですよ。全ての人は神の愛を忘れて知らないで、みんな地の塵に帰っちゃって終わりですよ。そうじゃなくなったんでしょ、キリストによって私たちは生きるということはどういうことか教えてもらったんじゃないですか。そして永遠の命を与えられたんじゃないですか。この素晴らしい年が2000年がですね、あと2ヶ月すぐらいで、ね、来るんですね。そう考えてるだけでワクワクします。皆さんどうですか、2000年ワクワクしてます？自分の誕生日だってワクワクするじゃないですか、まあ、もう聞きたくないっていう人もいるかもしれませんけどね、もう誕生日の話はやめてくれという人がいるかもしれませんが、まあ、自分の誕生日いいです、忘れても何歳になったらどうでもいいことです。キリスト降誕2000年ですから、ね、アーメン、ハレルヤ、皆さん盛大にお祝いしないと、ね、まあ、それは水道が止まっても電気が止まってもね、飛行機が落ちたら困りますけど、なんかなってもね、それはもういいことですよ。キリスト降誕2000年、みんなで大いにお祝いしたいですね。このイエス・キリストが命を懸けて 教会を作りになったんです。キリストを信じる者をその体としてね、私に結びつきなさい、私にしっかりしがみついてなさい、そうすればあなたも必ず成長するんだ、あなたも必ず私のようになることができるんだと言ってですね、キリストは私たちの教会を作ってくださったんです。2000年が目の前だという時にですね、私たちの国は、またこの社会は混迷の度合いを含めていますね。この国がどこに向かっていっていいのかわからないで、いろんな問題がね、子どもの教育の問題だとか、無気力な若者の問題だとか、ね、高齢化の問題だとか、あるいはこの不景気でね、自殺する人が増えたりとか、いろいろ悲しいことが多いですね。凶悪犯罪増えてるし、オウム真理教はなかなかやめないし、変なことが多いじゃないですか。ますます混乱しますよ。目標を失ってますから。目標を失うと怖いですね、人間は。昔の日本は良かったっていうんですね。目標があったんです。戦争という目標がね、戦争の目標、弾であえて撃ち殺してね、みんなに言うことを聞かせて、大東亜共栄圏を作ってガーッとやって、1億火の玉ですから、心が一つになりますよ。欲しがりません、勝つまでは。なんでこんなことしてるんでしょう、打ち手しやまん、木口康平は死んでもラッパを離しませんでした。そう言ってですね、みんな心を合わせたんですよ、戦争に負けてよかったですけどね。今度はどうなりましたか。鉄砲の弾の代わりに、お金を弾にして経済戦争じゃ、あの戦いの仕返しを金でやろうと言ってですね、経済戦争を仕掛けて経済大国になりました。右肩上がりでガーッと。でもこの戦いが無駄であったということがようやく気がついたんですね。そして作ったこの経済大国どうですか。もうね、子どもたちがその犠牲になってますね。本当に昔の教育が良かったなんて大嘘ですよ。あれ、昔の教育はただですね、戦争に勝たせるための教育だったんですよ。だからみんな同じようにやったから誰も悩まなかっただけなんです。本当は悩まなきゃいけないんですよ。ようやく日本はそういう意味では本当の目標を見つけなきゃいけない時に来てるんです。本当の目標は聖書の中にしかないです。日本がもし聖書を持たなかったら滅ぶと言ったのは内村鑑三ですよ。2つの J と言ったんですね、彼はね。ジャパンとジーザス。日本にジーザスが必要だと、日本にイエスがなかったら滅びると彼は明治時代に言ったんですよ。本当にその彼の予言通り、下手すればなりそうですね。どこに向かっていくかわからないんですもん。自分はどう、何をしていくべきなのか、自分はどういう大人になればいいのか、自分はどう生きていいのか、何のために生きているのかわからないんですよ。だからみんな悩んでますね。もだえ、もうなんかもだえ苦しんでるというかね、心の病が流行るのもそうですし、いろんなことでみんな苦しんでる。だから私は皆さんに、この全国の人にですね、声を大にして、日本中の人に24時間放送で言いたいですね。私たちは何のために作られたのか、それは完全に大人になってキリストの導いた御霊に達するためなんだ。キリストのようにみんなでなろうじゃないか、キリストのようになる、キリストのような社会を作ろうじゃないか。愛の満ち溢れた、その愛に満ち溢れたって、なんかこの絵空事のようなですね、ふわふわっと優しいような感じしますが、違いますよ。キリストの愛は犠牲ですからね。優しい生ちょろいもんじゃないです。命をかけてるもんでしょ。命がかけられるものというのは人間に必要なんです。命をかけられるものじゃなければ人生最高の目標にはならないんです。キリストのようになるということは、私たちが命をかけるということです。キリストのように犠牲を払うということです。そういう社会になり、そういう個人になるということを神様は願って教会をお作りになっていらっしゃるんです。その目標をぜひ来年の1月1日、誰が総理大臣やってるか分かりません。大内さんがやってるかどうか分かりませんよ、ね、すぐに首がすげ替えられちゃいますからね。ぜひ所信表明演説、この国は今日から変わりましょう、キリストのような国になろう、そう言ったら日本はいい国になるでしょうね。そう思いません？言わないでしょうけどね、絶対ね。 絶対言わないですよ。でも悩んでますね、本当。政府もな、どうしていいのか分かんない。みんな悩み苦しんでますよ。学校の先生もね、お父さんお母さんも、自分の子供どう育てていいのか分からない。私たちはこうしてこの神様から素晴らしいゴールを与えられた、目標を与えられた、どこに向かっていくかということを与えられている。感謝したいと思います。そしてそれがただキリストを信じる者に、またこの群れにだけとどまるわけではなくてですね、人々にその力が及んで、そして本当にそうだとみんなが心を合わせてですね、ああキリストになることが自分の人生の目標だと、そう思ってそのようになることを願うわけであります。これも教会ですが、それは教会全体の中のごく一部です。最小単位はキリストを信じるあなた、そしてあなたの隣にいる人、それが教会なんです。そして私たちの目指すところは信仰の一致を持つこと、そして人格的に成長すること、やがてはキリストのようになること、これですよ。僕はこの言葉があるから自分に家族がいてもそんなに不安はないです。子供を育てることも、それはこういう社会ですから子供がどう育ったかいろいろ不安はあるでしょう。だけどキリストのようになることが、それが父親としての子供に残してやれることだし、また自分の家族がどうなるのかということも、このキリストのような家族をつく、まあキリストのようなかなりかけ離れてますけども、まあでもそこに向かっていこうと、ね、そこに向かっていこうという気持ちがあることですよね。河野さんね、河野さんのお家ね、キリストのような家になるよお父ちゃんとね、そういうことで言ったらですね、まあ随分夫婦喧嘩も減りますよ。いつもやってるというわけじゃないんですけどもね、高橋君、そういう家庭をパパになるんですか、あれはね、この混迷の時代に彼は父親になるんですよ。かわいそう、かわいそうじゃない、すごい責任ですよね。多分今まだ実感はないでしょうけど、責任もう鈴木君なんか必死感じてですね、カナンちゃんが寝ないたびに必死感じて、重く肩によりでもキリストのようになると、キリストが目標だ、キリストこそ私の全てであるし、そしてそのようになっていくことが私の生き様だし、私の家族だし、私の子供だし、そして私の全てなんだと。こんなにね、分かりやすい生き方はないと思います。僕は幸せですよ。その幸せを私たちもっと味わおうじゃないですか。だけどね、もう一歩ね、この教会の中、教会というか、まあこのうちに帰るとですね、忘れちゃうんですよ、ね、他のことはいろいろ目標になってくるんですね、どうしても、ね、あれやこれやつまらんことの目標がもういろいろ出てくるんですよ。そしたらね、もう生活がごちゃごちゃになってね、シンプルでなくなって不安がよぎりますよ、まあ、いろんな不安が出てきたりね、悩みがあったり、キリストのようになろうじゃないか、そう合言葉にですね、私たちはこれからも歩んでいきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、与えられました素晴らしい御言葉に感謝をいたします。キリストの満ち満ちた御丈にまで達する、はるかにこれは高く遠い目標ではありますけれども、しかし自分がどう生きるべきかということをはっきりと教えてくださって感謝をいたします。ただ自分が今日一日幸せであればよい、ただ今日一日何事もなくて過ごせばよい、いやただ自分の思い願いがその通りになればよいと、人々はそのように思って互いに傷つけ合い、そして混乱しております。主よ、あなたはどれほど憂えておられることでありましょうか。救い主イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪のために死に、救い出して永遠の命を与えようとしておられるということ、またその方に習うことが人間の生き方であるということ、どうか主よ、まず私たちがその標本となり、そしてまたどうか迷い悩み苦しんでいる多くの方々にその生き方を証ししていくことができるように、 近づけてください、励ましてください。社会におりますと本当に私たちは少数で弱く感じることもあります。しかしこうして共に同じ信仰を持ち、同じ目標のために祈り合う仲間が与えられていることを感謝いたします。どうか日々の祈りの中にそのことを覚えながら、どうかさらに大胆にキリストを証ししていくものとならせてください。キリストの誕生から2000年の時を数えようとしておるこの時、本当に私たちは今こそキリストの救いが全ての人に必要であるということを力強く語らせてくださるようにお願いいたします。与えられましたこの御言葉を感謝し、またこの交わりとこの礼拝の時を感謝し、救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アレルヤ。感謝します。皆さんに、ぜひ覚えて祈っていただきたいことがあるんですが、それはさっきも言いましたけれども、来年はキリスト降誕2000年なんですね。素晴らしい年なんです。もう僕はこの素晴らしい年にですね、一人でも多くの方にこのイエス様のことを知っていただきたいとこう思っておりますが、なかなかいいこれだっていうですねアイデアがこう浮かんでこないんですね。ぜひいいアイデアが与えられるようにお祈りしてください。1000万円くれって言ってるわけじゃないので、お祈りしやすいと思いますが、本当は1000万円くださいと言いたいんですけれども、それよりも神様のですね知恵が与えられることを私は、ね、願っております。キリストもう来年は、来年2000年はですね、もう広島中の人がまたあいつがキリスト降誕2000年だと言ってもういいよというぐらいですね、思ってもらえたら幸せなんですけども、ぜひそのために祈っていただきたいと思います。